ですか。
はい、来ましたね。
わかんないな、うん、はい、どうもおはようございます
おはようございますあ、こんばんはかな。
はい、今日何月何日でしたっけ。5月、
あ、6月か
6月4日土曜日、9時になりましたので、サクラジサタデー第9回を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いいたします、
はい、よろしくお願いします
。いつもの通り、チャンネルサクラの本社スタジオから生放送しております。今日のお題はこれですね、はい、あ、これじゃねえわ
そうです
ね、こっちかこっちだね、こっちこっち。特定アジアと日本新時代の外交戦略を考えていこうということで、はいはい、ツイッターの方はですね、SAKURADI 桜地で、やっておりますので、ぜひ放送中に拾っていきたいなと思っております。それからチャンネル桜のブログの右側の方に卑弥呼さんが、毎日毎日頑張って更新していただいております桜地のブログがございますので、そこもぜひぜひよろしくという感じでございますね。
お願いします。
よろしくお願いします。
ということで、本日のお相手は私古谷と、はい、
私 MC ケラと、
山野車輪と
卑弥呼でお送りいたします。
はい、はい、どうもどうも、
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、まあ、恒例ですけれども、はい、毎回毎回最初の10分、20分、30分ぐらいまではですねパーソナリティの1週間のご報告というか近況報告で始まっているわけでございますけれども、うん、私からでよろしいですかね。
はい、
まあ、本題の前にですね、今日ちょうど来るときに僕ラジオ聞いてましてですね、うん、僕実はTBS ラジオがすごい大好きでですね、うん、もう例えば伊集院光の深夜のバカ力なんて僕16年ぐらいもリスナーやってまして、もう僕朝から晩まで TBS ラジオなんですよ。
ずっと続いてんですかその番組。
うん、続いてる。で、僕朝起きたら生島ひろしのおはよう一直線かな、
肩パッドのすごい人。
そうですいや肩パッドすごいのかちょっと分かんないですけどその後お昼からは大沢ゆりの UU ワイドでしょ。で、昼は夕方になるとデイキャッチですよね、宮台真司とかの、で夜になったら、まあ、ナイターとかあるんですけど、うん、その後からはディグでしょ。で深夜になったらジャンクでしょ、うん、で、まあ、夜中の3時過ぎになるとジャンクが終わると科学界のあれが番組があるんですよ。もう、
あるの、
うん、あるある。
よくでも CM 流れますもん
ね。そうその科学界の提供してる番組が TBS の平日の3時からあるんですけど、もうその CM がすごい面白いですから、ぜひね、夜更かししてる方はぜひその時間に TBS954 にチューニングすればその CM が聞けますから。すごいね、もうイメージ CM なのね。なんかすごい、本当にすごい、なんか
イメージ CM
びっくりするぐらい、そういう、うん、そういう番組なんで、
ハマっちゃうような。
そう、それでね、僕今日TBS ラジオ聞いてきまして、ちょっとすごくいい番組やってたんですよ、つい さっきなんですけど、うん、ラジオ東京スピリッツっていうね、うん、番組が小島恵子さんの司会かなでやってたんですけど、うん、TBS ラジオなんですけど、うん、TBS ラジオって、もともとラジオ東京っていうんですね。で、まあ、そうそう、うん、東京ブロードバンドなんとかでしょ。だから元々の名前はラジオ東京で始まるんですよね。でそれがまあ後々 TBS になったんですけど、うん、まあ、その、まあ、成り立ちみたいな、ラジオ東京ってね1951年にできたんですよ、うん、TBS って。だから終戦の6年後ですよね。その時にスタッフだった人が今日ラジオに出てたんですよ、いっぱい。すごいこう60年前の話を振り返るっていうんですけど、うん、すごいね、そのラジオ東京の設立の理念みたいなことをですね、うん、初代社長足立さんっていうらしいんですよ、うん、それがねこういうふうな名言を残してましてね、うん、最大を考える中れ最良の放送局たれっていうですね、うん、要するに質の高い放送を心がけようと、必ずしも一番に、ね、でかくなる必要はないんだよ、うん、っていうことを言ってまして、うん、まあ、本当にその通りだなと。で、まあ、当時のその、まあ、現役で当時やられてた方々が出てきたんで、うん、すごくね、なんか心に染み入る話がいっぱいあったんですけど、まあ、時間もあれなんでちょパパッと紹介しますけれども、うん、まあ、そういう最大を考える中で最良の放送局たれっていう風に、戦前戦時中はラジオ局はあったんだけれども、うん、大本営発表を垂れ流してるだけだったんで、うん、要するにそのなんかこう機材を揃えてあとはもう何も考えるなと、大本営のそうそう言ってることを全部お前たちが言えばいいっていうので、その戦前のジャーナリズムとかラジオ局の人は結構こう まあじくじたる思いがあったんでしょうね、うん、でそれが戦後になってラジオ東京ってね民間のラジオ放送局で日本で最初にできたんですって、それ以外には NHK はあったんだけど NHK は国営だから、うん、民間でできたのは TBS が初めて、でその時にすごい期待をされていたらしくて、やっぱりその、うん、あのジャーナリストっていうのは、うん、あの物事を伝えるだけではジャーナリストじゃなくて、そこに批評とか論調が入って初めてジャーナリストだと、うん、でそれが戦時中はその大本営発表の統制情報だから、うん、それができなかったからもうよしやってやろうと、ね、新しい日本の時代をねラジオが担っていくんだっていう、すごく燃えていったそうでね、うん、それがねなんかあの結構ねそのラジオ東京に、まあ、今の TBS に設立当初はね、あ今はちょっと腐っちゃったけど電通の関係者とかその当時のラジオ東京に入ってきた人は満州電波放送とかいうその満州のラジオ局、そうそうそう、満州のラジオ局のスタッフが、要は満州なくなっちゃったんで戦後そこにもともとそれだった人がまあノウハウがあるからって言って満州満電っていうらしいんだけども、満州電波放送なんかな、そんな感じの人たちが中心になって設立していて、で初めての放送が1951年の12月25日だからクリスマスイブですよね。その時にあのこちらはラジオ東京ですと、ようやくね準備ができて、あのこうやって第1回放送にこぎつけることができました、こんにちは皆様の東京放送局ですっていう、すごいなんか感動的な皆様のっていうね、今あの放送局はもう完全に特権階級のやつになっちゃってるけど、そうそう、この当時はなんか皆様のっていう風に言って第一声が始まったっていうね、すごくなんか、いや僕は別にプロじゃないですけど、なんかこういう風な、まあこれもまあラジオのようなラジオじゃないようななんですけど、こういうのをやらせていただいてるね端くれであることには変わらないけれども、それを考えたらね、なんかこの頃のラジオマンっていうのがすごいなっていうふうに思ってて、で最後にこの人たちが、小島恵子さんがね、今のテレビとかってどう思いますかって言ったら、やっぱり口々にね、いや今のテレビは失望だねダメだねってその当時現役で働いてた、今だからもう今70歳ぐらいですよね、だからそういう人たちが口々に、80歳ぐらいかな、80とか、うん、そのぐらいの人は、でもやっぱりあのラジオだけはね最近言うんですよって、その当時現役だったそのおじいちゃんとかおばあちゃんが、最近ねあのテレビが本当につまんないんだけど、だから私ラジオばっかり聞いてるって私の周りでも言うんですよねって言うのよねって、だからラジオだけは私希望持ってるよねっていうことをみんな言ってたんですけど、いやその通りだなって、僕だからテレビなんか一切見なくて、最初の話に戻るんですけど、ラジオばっかり聞いてるんですよ24時間、24時間じゃないけどね、
まあ起きてからのかなりの
時間は、でも本当に面白いんですよ TBS ラジオが一番いい、TBS のテレビはちょっとダメなんだけど、
皆さんそのヘッドホン、ラジオ聞けるやつですもんね。
あ、これ、うん、そう、これね、ラジオなんですよ。これヘッドホンとしても機能するんですけど、チューニングができて、ラジオとしてあの聞けて、
これだけでラジオとして成立してるんです
ね。だから移動時間もずっとこれでデイキャッチとかディグとか聞いてて、
僕ディグディグ言ってんのはラジオのことだったんだ。なんかツイッターでよくディグが、
そうあのハッシュタグつけてるの僕ですけど、
ね。あ、そうなんだ。
で、あのあれですよ、あのなんていうかな、このラジオの今日だって僕本当はライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルっていうのは大好きなんですけど、裏番組で聞けないから僕毎回録音してるんですよ。そのぐらい僕ラジオが好きなんで、こういう話を聞いて僕はやっぱり感動しましたね。やっぱり皆様の東京放送局ですっていう、これはいいですよね。第一声がこれだったっていうのはね、まあこの頃のなんか気持ちっていうのをね、放送マンとかね、あのテレビ局とか、まあラジオは今まだ大丈夫だけど、テレビ局の人はこれを見習ってほしいなと思いました。
わかりました。
ジャーナリストが、
はいという感じです。あ、長くなりました、申し訳ございません。はいという感じですね。
おー、
は
い、なるほど、
はい、ありがとうございます。はい、
じゃあケラさん、
はい、そうですね、ニュースといったら、まあ、結局この1週間ですけども、1週間というか、まあ3日間ぐらいですか、結局まあ政治の、せっかくなんで、まあ政治のお話ですけど、
それがありましたね。
もう話すのも本当は失望しますけどね。こんなことずっとやってたのかなって、なんかでも思うのは、可決したのも否決したのもなんですけど、なんだか俺はだから本当にこの2年とかぐらいでこういう政治とかに本当にものすごい興味を持ち始めたんで、特に思うんですけど、本当すげえくだらねえことやってるなっていうか、なんかおじさんたちいっぱい集まって今 国民のために国民のためにとかってやってるじゃないですか。
めっちゃ欲しいんですもん
ね。うん、やめさせるとか、まあタジちゃんやめた方がいいですよ、あんなやつは、一国の総理大臣にあんなやつとか多分言ったらダメだとかなるんでしょうけど、やめた方がいいし、じゃあその次のことをじゃあお前考えてんのかよって、どうしたらいいんだよって俺に聞かれても分かんないけれども、でもまあやめた方がいいと思うし、もっとやりようがあるとは思うんですけど、ただそれであっても国民のためって言いながら自分たちの結局じゃあ賛成に、ま、回る反対に回るとかやってて、で結局じゃあ親分の小沢がやっぱりなんかやめるとか言い出したから俺じゃあ賛成も反対も言わねえとかってなった瞬間からみんななんかすげえおっさんたちも腰砕けして、なんか反対する反対するとか言って言ってるやつらも賛成するって言ってたやつらも結局なんか何事もなかったかのように、それでなんかさっきこの間まで国民のために賛成だとか国民のために反対だとか言ってたやつらが結局自分の保身のためだったんじゃねえかっていうのがすげえもうまざまざと分かったはずだと思うんですけど、本当にだからその中でのニュースといえばこういうことが起きて、ここにいる人たちは多分みんなだからすごい真剣に見守ってたと思うんですよ。さあ、あの否決するのか可決するのか。
実はあの今日の放送は、もし菅直人が、可決された場合に解散小選挙に打った場合はもうそれどころじゃないから特別放送を考えてたんです。
やろうって言ってたんですよね。
でもさ、もうどっか行っ
ちゃったから。だってもうね。
はい、じゃあ普段通りってなりますよね。そうそうだ、本当そのぐらい考えてたわけじゃないですか。じゃあもう緊急やらなきゃいけないとか。でもそれで次の日、世の中っていうか街の反応としては別に可決も否決もなんかそんなに変わんねえんじゃないのみたいな、ストイックに興味のない人たちの、あまりにもこういうこんなすごいことが起きてるとか、とんでもないことが起きてるのに、なんか一夜明けてみたら実は全然とんでもないじゃないですか。
僕は今回のあれでやっぱりあの小沢さんをね、あのなんか改革だとかね、脱官僚の人だとかって評価してた人いますでしょ、杉さんとかさ、ね、もちろん僕が大好きな神保さんも一応評価してたんですけど、やっぱりこれで化けの皮が剥がれたというか、
そうですね、
どんだけひどい己のね、私利私欲だけの人だとかっていうのは僕は分かったような気がする。だって
カラオケ店でね、
あ、なんか
安いですよ。
で、
だって今回のことで小沢の地元の岩手でももう大貧縮だって言って、
そうそう、今頃この場合かっていう話じゃない
。いや本当に本当に、もう次小沢さん危ないんじゃないかな。
だからね、そういう結局だから自分たちの蓋開けてみて後からバレてみたら、ね、結局てめえらの権力闘争だったんじゃねえかっていうのがバレたくせに、なんかみんなそういうこともちゃんと言わないで、ああじゃあ終わりましたねって、あ結局否決でよかったねみたいな感じになってるじゃないですか、なんかそれがすげえ腹立つっていうか、こういうのをなんでみんな知らないんだろうなと。その、こういうふうにやってるところでは一応ね、桜地っていう、さっきのラジオマンの話じゃないですけど、俺たちはこういうふうにどんどん発信をしていって知ってもらいたいと思っても、それを阻むそのテレビだとか、あとは新聞だとかですけど、こいつらは別に終わってしまえばなんか大したことなかったみたいに流したりとかし始めてるじゃないですか、でなんかそのうち野党のことも叩きそうだし、なんか今の流れだと、結局なんかこれで作った政治的空白のせいでみたいな、どんどんなんかまた責任をいろんなところに転嫁しそうだし、なんか
いや僕はでもこれで心配したのはやっぱり国際的なね、日本の評価が下がるんじゃないかっていうのがね、すごく心配ですよ。
そうですね、だからこの日本の中だけのことでああだこうだ言ってるんだけど、外にどう見られてるのかって、
だってあの、いつだっけ、あの、G8?
はいはい、
あのドイツかなんかの新聞で、
あ、そうそうそう、
麻生さんが入った
漫画の
写真ごとに交代してるからね、
イラストが、
まあ、それにしてはだってセプテンバーイレブンとかさ、イラク戦争とか、まあ、いろんな有事の時にね、首相とかその宰相の交代でね、しかも与党内で分裂をしているっていうのは日本だけでしょ。どの国にそんなことしてますか。
しかもトップがリーダーシップを発揮できない で、
本当です
よ、ただわめいてるっていうのが、恥ずかしいなというか、まあそこに住んでる日本国民として、
です
よね、なんかそこをでもただ世界からどう思われてるのかって言ったところで、いや俺もそれ見られてるからねっていう一員にさせられちゃってるわけじゃないですか。
あの日本ねみたいなことですよね。
そうそう、だそれが俺そんなことないのになって、でそんなことないはずの人がいっぱいいる日本をそういう風にしちゃうそのトップリーダーってどうなのよっていうのを思う1週間でしたね。
そうですね、
前トップリーダーもそうだし、その政治家っていう人たちもそうだし、政治家なのかもしれないけど、
どうなのか、俺らはどうすればいいの。
いや、まあ、むしろだからものすごいね、百歩譲って好意的に解釈するんであれば、うん、まあ、こういうふうなことをしているだけ原発事故の影響も大したことないんだというふうに見えなくはない
深読みすればですよね深読みすればそうかもしれないけど、う
ん、こんな余裕あんだったら全然大丈夫じゃんって思ってくれるのはかもしれないのは唯一の救いかなとは思うけど、
まあ、でもそれ以上のマイナスがひどいですけどね
そうですね、あ、ちなみになんか共産党に僕は入れるんだろうって書いてましたけど、僕は関西に住んでる時だけに比例に入れてるんであって別に入れないし、あの社民党と民主党と比べたらまだしも共産党の方がいいよというだけであって別にラブしてるわけじゃないんで、それはちょっと申し、結構誤解してる人が多い、
ね、一言一言
そうそう、まあ、
はい、入れちゃう人もいますから、ね、
違いますんでね、はい、そんな感じですか、
そんな感じの1週間でした、ね、は
い、ありがとうございます、山野先生と、
ですね、僕先週の番組であの神社の話をしたじゃないですか、神社であのコミュニティのうんぬんって話をしたんですけど、はい、実はですねオチを話し忘れたんですよ
オチがなかったのね、
そうそう、オチがなかったんですよ、うん、でちょっとオチを思い出しまして、うん、今日ちょっと話したら山野さんとか言われちゃって、まあ、ちょっとそのオチを話しますと、まあ、コミュニティの話があって今桜寺っていうのがやってて、あの観客の皆さんが結構コミュニティがちょっとできつつあるから、うん、まあ、来てくださいっていう、うん、それが落ちだったんですよ。
え、なるほど。
それだけ。
あ、それが落ちた。
そう、それが落ちた。いや、だから、
あんまりちょっと、
だから。いやいやいや、だから観客来てくださ
いという名のコミュニティがあったと。いや、先生の前回の話っていうのは、その、あのね、その組織っていうか、その職場によって日本のコミュニティができてたんだけど、今それが終身雇用じゃなくなったので、その人々の所属するコミュニティがなくなった今、神社を新たなコミュニティにしたらどうかって話だったんです
よ。それプラスその若者のコミュニティっていうのがなくなってるから、こういう桜寺っていう番組であの観客の皆さんに来てもらって、ここをコミュニティにしましょうっていうのが、そうそうそう、それがオチなんですけど、
いい話なのになのに
先週のもすごくいい話ではありましたよね。すごく良かったと思いますよ。
いやでもオチがあったらもっと、
そうそうそう、オチがあったらもう綺麗に収まってたんですけど、ちょっと大ボケをやってしまいました。
あの僕最初に言った話ですけど、
はい、
まさにねラジオ東京の初代社長足立社長が最大を考えるなかれ最良の放送局たるっていうのはね、僕はまさに桜寺を目指していったらいいと思うんですよね。別にね、まあ、最大は結果としてついてくれればいいだけであって、人が増えててもね質が低かったらどうしようもないから、僕はまさにこのラジオマンの建国の精神みたいなね、これを大切にしたいなと思いますね。だからそういう意味では桜寺をちょっと注目はしていただきたいですよね。
最良のものを作りましょう。
まあ、来てくださったら、まあ、なんか仲良くなります。
来てくださったらいろいろグッズとか先生の本とかいろいろ売ってますんで、
実はね、エレライズの CD も売ってるし、
そうです
ね、
結構
ジャパニズムも売ってるしね。
アマゾンでちょっとタイムラグが我慢できんという人はですね、ここに来ていただければ、
あとはもう検証になるまでサインも書きます
。そうですね、
なんかさっきケラさん CM じゃない CD 売らないんですか、はい、とか、
あ、僕の CD ですか、
うん、
僕の CD は今鋭意作成中なんですけれども、まあ僕が所属しているレコード、会社、まあ、友達をやってるんですけども、うん、そのレコード会社の中的には、うん、僕のやつは、うん、ちょっと思想というかイデオロギーがあまりにも激しくて、うん、社長と対立しまして、あまり CD にしづらいと、うちの会社のまあ社長は友達なんですけど、はい、まあ、どちらかというとこう地球市民的な考えの子なので、
あ、
そのあたりがちょっと対立をして、俺の CD はあまりこう、
聞きたいのに、
あれですね、まあ、レコーディングとか、まあ、他の友達とかでやってるんですけど、うんうん、CD として出すかどうかはまだ分かんないですね。
ちょっと今、
はい、
権力構想というか、まあ、ちょっと、ね、ちょっと
戦いがで、まあ、俺があまりにももう自由すぎて、いや、そういうのやらないで他のもやろうと、
うん、
なんか、うん、まあ、言ってみればそのクラブとかでも流行り目の感じの曲をやろうよって言うんですけど、うん、いや、それはやりたくないと、
うん、
後派ですな、
別に、いや、ね、ギャングでもないのにギャングスターとか言いたくないですと。
アメリカンギャングスターは面白かったですけどね、
あ、映画ですね、
映画の方は、
そうなんですよ。だから、まあ、また話ちょっとあれなんですけど、うん、そういう、まあ、CD とか出したいなと思うんですけど、
うん、
どちらかというと別に、まあ、お金になるかどうかで考えたらならないもんなんで、
うんうん、
まあ、今度来てくれれば CD 作ったら配りますんで、
う
ん、別に買ってくれとは言いません。
お、素晴らしい、
作ったら来てくれれば配りますので、全然
パチパチパチすごい、
ただの銀融詩人なんで俺は
かっこいい、
かっこいい、
だから桜寺に来ればケラさんの CD が買えるかもしれないと、
限定
出るかどうかわからないものなんで、発売されないとは思うので、
うん、
なんでぜひそういうのじゃ来てくれればですね。
ちょっと話の続き、
うん、まあ、はい、
今週の話なんですけど、うん、ですね、先週僕はちょっとあの漫画産業論の話をさせていただいたんですけど、はい、今日なんですけど、さっきまでちょっとあのトキワ荘プロジェクトっていうところがありまして、あの漫画家志望者の人、うん、入居者100人抱えてるんですよ、ここは。でそこがあのシンポジウムっていうのをやりまして、こういう本を出したんですよね、うんうん、ズームズームズームです。漫画で飯を食っていくっていう、うん、まあやってることはこれは若者支援なんですよね、うん、若者支援、漫画家志望の人に、部屋を格安で貸すことによって夢を追う、漫画家になる夢を追うのを支援するっていう。
部屋を貸すんだ。
部屋を、まあもちろん格安で、
はい、
だから、ね、住居費がね、そうそうそう、一番ネックになってますから、
漫画を描く時間をもっと増やせると、それで
そう、うん、その分あのバイトせずに済むから、うん、バイトせずに済む分を漫画描く時間に当てて、うん、頑張って夢を目指しましょう。
どうしても出版社っていうものが東京にあるから、うん、地方から上京してくる人は、うん、日ほど親戚とかがいない限りは、うん、自分で賃貸物件を借りないといけないと、うん、で東京の家賃はすごい高いので、うん、それが漫画家の夢をちょっとこう削っていくような感じだよという意味で、うん、そういうことをやってらっしゃると、う
ん、なるほど、
う
ん、
だって今夢追っかけたいのに、その家賃がね、うん、ワンルームでも 6万円とか払って、うん、さらにその上に電気代ガス代水道代とか払ってったら、うん、もう夢を追っかける場合じゃないんですよね、うん、
バイトになっちゃいますよね、
そうそうそう、
メインが、
うん、そうなんですよね、
う
ん、
そしたらもう漫画描けないからっていうことでこういう団体ができたんですよね、うん、あ、これ見えなくなってカンペが見えなくなっちゃうで、この本なんですけど、あの僕は先週出した、ナルマンと実は同じ日にすり上がったそうで、うん、もう岸君も同じ日にすり上がっちゃったということで、ちょっと運命を感じてしまいました、うん、でまあ今日 話されたことっていうのは、まあなんだ、これまでのやり方じゃなくて、もう新しいやり方、うん、時代が変わろうとしてんだから、もうそれに合わせたやり方しようねというような話が3時間ぐらいあって。まあ、その後なんか懇親会でいろいろと名刺交換やったりとか、まあそういう話、そういうことでした。うん、まあだからこの番組もちょっと近しいところがあって、こう外に向かっての若者に向かってのこう番組っていうか、まあそういう人たちをいっぱい集めて、まあ世の中を変えていきたいなと思ってます。
まあでも僕は若者っていうほど若くないんですけどね。
いや、それやったら僕なんかどうなん
ですか。かなり若い方じゃないですか。
若い方じゃん。
ちなみに織田信長ってね、27じゃなかったかな、桶狭間の合戦やった。
あ、そう。
うん。関ヶ原のね、最近本読んでたらね、うん、関ヶ原の時に集散した武将の年齢とかね、
う
ん、下は7歳ぐらいからいるよ。
うん、
で平均値が30とか、だから22、3でも指揮を取ってる人いっぱいいるから、まあでも当時はね、半分ぐらいが寿命がないから、
15歳とかでも減
服しますよね。だからまあそれを考えると若くもないかなとは思いますけどね。まあ400年前の話ですから
現代はね、
倍ぐらいになってますからね、倍近くに。
そうですよね、
今はね、39歳までは若者だから一応。
あ、なるほど。
40代もね、下手すりゃ、
うん、まあでも一応行政的には39歳まで。
行政的には、
うん、なるほど、そういうデータ上では、
うんうんうん、だからね、僕は8月に40になるんですよ。そしたら若者から卒業です。今は一応若者だと自分で思ってます。
行政的な若者からの卒業ですね、うん
うん、なるほど、
うんうん、まあそんな感じで、
ありがとうございます。
なるほど。はい、私はまあ今週の1週間、ちょっとなんかいろいろ仕事もハードで結構疲れちゃってるんですけど、なんか誰かと話してた時に、今の話じゃないけど、女性ってよく電車の中とかでね、女子高生とかが、うん、女って30になったらもう終わりだよねとか言ってて、うん、私それがすっごい許せないんですね、ええ、女性は30からが勝負なんですよ。
僕年上の方が好きです。
あ、そうなんだ。それ女性って
なんで笑うんですか。
いやいや、フレア君との会話を思い出して。
いや、やめてください。やめてください。
めちゃくちゃ言いたいんだけど。
言わないで。
まずい話です。
それは本当にダメです。
やめときます。
それはね、放送的にダメです。まあさっき始まる前にちょっといろいろあったんですけど、それはまあオフレコでよくわかんない。で、そのね、私。 今20、今年7なんですけど、
はい、あの 今26、
ね、今26で夏に7になるんですけど、はいはい、あの女性はあの30までが修行だと思ってるんで、うん、あのだからいろいろ勉強して頑張ろうってい こうポジティブシンキングで生きてるんですけど、うんうん、なんかそのあ女子で OK って書いてあるけど、まあ、どこまでが女子なのかとか、ほら女子トーク、あ、ガールズトークとかも、どこまでがガールズトークでどこからが井戸端会議なのかとか結構考えると面白いなと思って。
あれジャンヌ・ダルクって何歳で火炙りになったかな。30いってないと思うんですよ ね、
若いですよね、
結構若かったって。
だから修行中に火炙りになる人もいるわけだよね。
そっか。まあ現代の日本じゃ火炙りにはね、でも私あのなんだっけ、スイーツ女子があんま好きじゃないので。
スイーツ女子と言いますと、
うん、なんか自由が丘のスイーツ食べに行こうよとか言ってる女子がすごい嫌なんですけど。
でもあれって寄生虫でしょ。
寄生虫、
スイーツ女子、それなんか、うん、あのそこのそういうジャンルを作る必要があるんですかね。
いやあれだからなんか電通とか業界が、
うん、ね、漏れなくスイーツ好きなんだから。
でも俺だって好きだもんだ。
でもそうそう、みんな好きだから、うん、でも私前の会社にいた時に、うん、あの本当に自由が丘のスイーツ本当にもう美味しかったから行かないとか言ってる人がいて、いでもスイーツ女子ってこういう人たちのこと言うんだと思って、うん、あのちょっと なんて言うんでしょう、すごい、いや香水の匂いがすごかったんです、その女子っていうかね。
もう ラーメン二郎とか連れてったらいい
んだ。なんかだから
これでも暗いやつって
行きましょう行きましょうとか言ってさ、あのなんか暗いのツバみたいにさ、こう目隠してしてさ、車に行ったらさ、うん、はい着いたよっつったらラーメン二郎でさ、
うんそれいいかもしれないです。でもね、そういう女性も美しい女性が多いので、ちょっと私もちょっといろいろ修行しようかなと思って、う
ん、何の修行。
え、女子としてのね。
19歳で死んだの。
え、
20代ですらね。
うん、10代で。
いやカトリック圏はすごいね。
うん、
中世恐ろしいですね。
怖いですね。火炙りにされないようにしない
と。平気で。だって関ヶ原で、だって小早川秀明って確かに22、23だもんね。それで裏切る決断をしてさ、まあ、頭狂っちゃったけど。中世は恐ろしいですね。
でもだからそれだけやっぱ人間が、うんね、そう、人間が人間として生きてるというかさ。
そうなんですよね。
なんというか
中世はちょっと僕その異質な空間のような気がします、
うん、でも今のね時代みたいに、例えば話、ある程度その長い人生が約束されてはないわけじゃないですか、うん、多分大きな病気になったり、うん、事故にでも合わない限り、うん、その人間として生きられる期間、うん、体ももう丈夫になってきてるわけだし、病気もほとんど治るわけじゃないですか。
そうですね、まあ、感染症がなくなりましたからね、
うんうん、そう考えた今の時代の命と、うん、その当時の命ってやっぱ違う、重さが違うというか。
そうですね、
だったら今が早いとか遅いとか考えないでやっぱ行っちゃうんじゃないですか。
そうです、
ね、19ぐらいとかでもね、
昔はすぐ死にますからね、
うん、
栄養が悪いから。
そうそう、だからそれであるとね、やっぱ人生短いんだからやりたいことをやりなさいみたいな。そう
です。でもこの一瞬一瞬がね、あのやっぱり大事だなっていうのも感じるんで、うん、そのちゃんと命を使っていこうかなと、
うんうんうん、
笑ったり泣いたり楽しんだりとか、うん、あのスイーツ食べたりとかね、
美味しいスイーツ
食べたり。スイーツっていうのはそのケーキ、うん、いわゆるケーキとかのことで
だと思うんですけどね。
本当はフルーツはスイーツに入んない。スイカとかサクランボ
フルーツですか。じゃあ
それはスイーツじゃないんです。
フルーツ、
スイーツっていうのはじゃあ加工品のこと言うんですね。じゃあ
加工品、
お菓子のことじゃないですか多分。
お菓子なんですね。じゃあその天然果実は入らないっていう理解ですね。
天然果実、多分
いくら甘くてもさくらんぼがいくら甘かろうとそれはスイーツではない。
いや、超面白い。
スイーツってのは加工品だってことです。
それちょっと
一回アンアンに聞いてみましょうか。
そうですね、アンアンとかノンノとか。
何言ってんのお前、基地の外とか言って聞か
れるんじゃんっつってどっちでもいいよっつって
そうそうそう。はい、ということで、
ということで、す
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ちょうど30分ぐらいですので、
うん、
はい、じゃあ本題こちらですか。今日の本題ですね、行きましょうかね。
はい、
特定アジアと日本新時代の外交戦略ということで、
うん、
まあ、徳は徳はなんて言いますけどね、巷でね、あの山本先生なんか徳はの発祥みたいな話、そうそう、お詳しいとかいう話で。
ごめん、今ちょっとスイーツの検索してた。まあちょっと、まあとりあえずそれを置いといて、うん、あの、そうそうそう、あれ何の話だっけ。
ト
クア、トクア、スイーツじゃなかったよね。
そもそもそのトクアって
言葉の
由来っていうんですかね、うん、その、うん、
そこに地球儀があるね。
そうそう、
うん、
教科書とかにはトクアって書いてないじゃないですか。
まあ、そうですね、
書いてない、
う
ん、ネットスラングだもん
ね。そうそう、だからどこから出てきたんだろうなって。
トクアっていうのはですね、あの、うん、 まあ、言葉の由来っていうのは、これ発祥ははっきりしてるんですよ、
はい、
いつかっていうと、2005年の9月12日なんですよ。この時この言葉生まれてるんですよね。
村山内閣の時ですかね。
いやだから、いや村山じゃないよ、小泉だよ。
2004年ですか。
あ、じゃあ2005年。
2005年だったら小泉ですかね、うん、
結構最近っちゃ最近、うん、あのこれ2チャンネルの、どっかのスレで、あのもう中国と朝鮮を合わせて特定アジアって呼ぼうぜ、紛らわしくてしょうがないっていう書き込みがあって、これが発祥なんですよ。
なるほど、歴史的な歴史の瞬間があったと。
でなんでその特定アジアっていう言葉が生まれたかっていうと、まあ、そもそもなんていうの、日本のマスコミとかあの反日団体っていうのは、中国とか韓国とかの本当特定の国の意見を、あのアジアの総意として報じたりとか言ったりするじゃん、でもそうじゃないわけじゃん。
アジアが怒ってるってなるとね、
アジアじゃなくて本当特定のアジアのことなのに、ということで分かりやすくするために特定アジアっていう言葉が生まれたんですよね。まあ、それでみんながあの賛同したっていうことによって、この特定アジアって言葉が2チャンネルを中心にガーッと広まっていって、今となってはもう定着してると、
完全にネットスラングじゃネットスラングですよね。
ひんごさん、なんか真似ができるんだって。
真似、そう、あのね、さっきね、あの桜井佳子さんは、ね、ネラーだったのかとかいうことだった
ので、特定アジアとかね、アジアを特定する、
そうそうそう、あの桜井佳子さんがあのなんかの討論番組で、
日本のこれからだよね、
日本のこれから NHK の、なんかあの在日の中国人とか韓国人の人たちと、その日本のこれからの話をしたっていうのの動画で有名なのがあって、あのあなたのおっしゃるのは、あなたのおっしゃるアジアというのはどことどこの国を指してらっしゃるのかしらとか言ってで中国人の人が韓国とか中国ですって、中国と韓国ですね、まずそこをはっきりさせなければいけませんとか言って、
そう、
すっごいそれがもう印象的で、
それはもう何万
回も何万再生もしてるんだけど、それがやっぱり、でも要はそこをまあ特定させることによって、その日本の歴史とか外交を語る上では、その中国と韓国っていうのが、まあ、あとは北朝鮮っていうのも入ってるのかもしれないけど、まあ、重要になってくるんだというのが、まあ、今回のテーマでもあるんですかね。
僕ね、リアルでその番組見てたんです
よ。あ、そう。
あとその特定アジアって言葉が生まれる瞬間っていうのも、それも 2,3 日のタイムラグでリアアルで体験してるんですよね。ちょうど2チャンネルだったね、その頃は。
喧
嘩流のちょっと後、喧嘩流がね、2005年の、7月の26日だったんで、それから1ヶ月半ぐらい後っすね。だからね、あの喧嘩流ちょっと前だったら、もう特定アジアっていう言葉を喧嘩流入れてたんですよ。だからね、ギリギリのタイミングでね、間に合わなくて、ちょっとそれがすごく残念だったねということを編集さんと話し合ったりとかしてました。
その言葉があればもう少しそう当時、ね、だったなと、
なるほど、
ね、だからね、初めてその紙媒体で特定アジアって使うことができなかったんで、それがすごく残念だったん
です。紙媒体で使われてますかね、特定アジア。
いや、ね、多分ね、使われたと思うよ、その特定アジアって言葉が生まれて 2,3 ヶ月の間に、誰かが使ったんじゃないのかな、
多分雑誌とかでなんか、
そうなんだ、
だからあのね、おさらいですけど、アジアってほら西のトルコからさ、あのロシアもアジアなんですよ、極東は、一応、ね、
ここまでですね、
そうです、そうです、まあ、このアジア太平洋というかね、ここまでアジアですからね。
そうですね、
なぜか知らないですけど、日本の外交っていうのは、あの中国と韓国、
その他大勢のアジアを無視して、特定のアジアだけですからね。
そうですね、
インドとかだって、
アジアですね、
いろいろありますもんね、
そうなんですよね、だからちょっと、まあ、あまりにも偏ってるといえば偏ってますよね、だから、まあ、トルコはね、一応ヨーロッパと言えなくはないんですけど、
ちょうど中間ぐらいにあるんですかね。
一応 EU に加盟したいとか言ってますから、まあ、ただまあ一応、まあ、大まかに言えばまあアジアなんですよ、
まあ、そうね、位置的に言ったら、まあ、どっちかって言ったらあれですけどね、
そうですね、
そっちに近いと言っても、
だからこの辺のくるくるを全部無視しちゃってもういいのかなというのはありますよね、
で、例えばフィリピンとか、それこそ台湾とか、シンガポールとかさ、 はいはい、うん、そういうところは結構日本に対してすごい友好的っていうかね、
基本的に全部そうなんじゃないですか、
親日国の方が多いと、
親日国の方が多いんだけど、うん、でもなんかその日本をがダメなことをしたっていう話になると中国韓国の話のしか出てこないっていうか、
アジアの人は怒ってるっつって、
そうそう、だからもう今日はね、中国とか韓国の話は、まあ、みんななんかこう保守の古典というか、うん、保守の常識だからみんな知って言ってると思うんで、うん、なんか僕ねちょっとそれ以外の国の話をしたいなと、
そうですね、
思うんですよ。
ぜひぜひ、
中国がちょっと待って、その前にさ、特定アジアっていうことに対して、みんな本当に視聴者分かってんの？っていうところがちょっとねすごく疑問で、いや実はですね、古谷君に、先週うち来たじゃん、
はいはい、
うん、そしてスレッドとか
来たんだ、
真夜中に来たんですよ。
どんだけ仲良しな
古谷君はね俺の嫁だから。
そうそう、嫁なんですか。
このおばさんパーマをやってる限りはね。
古谷さんが受け出す、
うん、俺真ん中、はい、真ん中入ってて大丈夫ですか。
4時ぐらいに来たよね、深夜の。
いや4時です。
うん、4時ぐらいに来たよね。
4時ぐらいに。
そうそうそうそう、うん、まあそれは置いといて、はい、まあ結構古谷くんはかなり詳しい方なんだけど、その、うん、その2005年 の、 その特定アジアっていう言葉が生まれたとかそういう文脈とか、そのスレッドとか出て、その出版的にも結構特定アジア関係のって出たんだけど、その文脈を実はあんまり分かってないみたい。
分かってなかったですからね、
うん、うん、でなんか視聴者さんとかと話をするとなんか最近その 2,3 年でちょっと入ってきたっていう人が結構多かったりするし、うん、だからなんか結構その文脈ってっていうのをあんまり分かってないのかな。
その文脈っていうのはどういう。
いやだからさ、流れ、
うん、
ネット時代になってからの流れ、
うん、ちょっと、うん、駆け足で説明
する。駆け足、そうだね、うん、とそのなんか書籍類が結構売れたんですよね、
うん、
その特定アジア中国とか、うん、台湾はなかったけど、
うん、
その漫画北朝鮮だとか、うん、あと漫画剣日流だとか。
漫画北朝鮮、
うん、ありました。それはキム・ジョンイル、漫画
キム・ジョンイル入門もあった。
それは、うん、読んだんですけど、
あるんだ。
あとはキム・ワンソプさんの、新日派のための弁明が、あれが2002年、
はいはい、うん、出版ブームでしたよね。
そう、出版ブームがめちゃめちゃあった、うん、で2チャンネルの中も、うん、多分ねその3分の1ぐらいは多分喧嘩だったんじゃないのかなって思うぐらい、
そう
です
よね、うん、
それぐらいめっちゃめっちゃ多かったの。当時はもうすさまじい爆発力があって、
だって当時はやっぱり小泉訪朝とかがあったのが2004年、
いや訪朝2002年、
うん、2002年だからすごいですよね、うんうん、当時
と。その後は竹島問題とか、竹島切手問題があったりとか、うん、ガス電問題、
東シナ海、
うん、そうそうそう、
やっぱり包丁でね、うん、5人が帰ってくるだろう、帰ってこないだろう、田中金がどうしただろうって、
うんうんうん、
すごかったですよね、うん、やっぱりその時はもう報道もすごいし、
うん、
一色だったですからね、
うん、毎日毎日やってましたよね、
うん、あの頃はなんかそういう毎日なんか特定アジア関連のニュースがガンガン出てきて、もうネットはねすごいね沸騰してたんだよ、うん、
ああ、うん、その頃ネット全然やってなかったですけど、
うん、そうだったの。で大体2004年ぐらいがピークで、2005年ぐらいになるともう下火になってできてたんだよね。その後はもうずっと下火になりっぱなし、うん、まあ、一応喧嘩流でちょっとガーンってきたけど、その後またずっと下火になって、
あ、今は結構山田先生の喧嘩流っていうのはそのネット文脈においては若干こう後期に当たるっていう、
かなり後期だよ。
あ、
う
ん、なるほど、
うん、なんかブームみたいな、
ね、うん、だってさ、僕が書いてたのが、ネットで書いてたのが2003年の夏頃から2004年にかけてだったんだけど、出版無理やなと思ってたんですけど、その頃って本当、出版が非常に難しかったんですよ、
漫画の、
漫画じゃなく嫌韓的な内容の出版っていうのがもう、だって10年前だったら例えば在日じゃない部落、童話のことを書いたらもう殺されるっていうぐらいの勢いだったんで、
まあね、差別論っていうのは書いた人いますけどね、
うん、そうそう、うん、で2005年の時点でも嫌韓流なんか出したらもう本当命がないんじゃないのかっていうぐらい、それぐらいの圧力があったのね、うん、まあ、今はでもその圧力っていうのはもう完全に
ね、
なくなっちゃったんだから、
うん、今はなんかもう常識的になっちゃって、
うん、そう、だから逆に言うとそういうのが常識になっちゃったから、ネットでの盛り上がりっていうのがなくなって、
ちょっと下火になってきちゃったって感じ、
うん、すごい下火になって、うん、今はいるのかなっていうぐらいの勢いになっちゃってるかな。
あ、うん、なるほどね。
じゃあもう今 今はかなりこうブームって言っちゃおかしいけど、それが去ったよみたいな、
もう完全に
浸透したって感じもするんじゃない
ですか。浸透はしてる、うん、浸透はして、なんかもうとりあえず
騒がなくてもいいぞみたいにな
って
きた、
うん、とりあえずもうみんな韓国嫌いってそれを普通に言っていい社会になったっていうことなんじゃないかな、うん、前は韓国嫌いって例えばテレビとかで言ったらもうそれは大変なことにもう盛り上がってたんだけど、うん、今テレビで例えば韓国嫌いって言っても全然盛り上がることはないと思うんだよね。
普通のこととかが昔なんか、うん、ね、うん、ワールドカップの時に言って、うん、なくなっちゃったけど、うん、なんか盛り上がってたけど、今はでもなんかそういう微妙な異常院だって言ってますよ。なんか、うん、あの韓国ドラマとったらとか言ってるけど全然ね、うん、ニュースにもなんないしね、うん、昔だったら多分なったんでしょうけどね、
発言一つ一つにね。そうそうそう、
だから言論が自由になった代わりに盛り上がりがなくなったということだよね。本当それがものすごい圧力がめちゃくちゃ来てたとしたら、いまだに韓国嫌いというのに圧力が来たら、この番組は多分視聴者まで、やったとしたらね、1万人とか5万人ぐらいかもしれないよ。逆にそれぐらいの、うん、勢いで、
うん、逆にね、
ということなのかな、うん、まあ、そういう文脈がまあその0年代とかにまあったということですね、うん、まあ、逆に浸透してしまったがゆえに、その出版業界とかからしたらまあ結構こう冷や飯の感じが、
確かに売れる話題じゃなくなっちゃったっていう。
そうですね、まあまあ、だからキラさんがおっしゃったように逆にまあいいことで、いいことというか、
その
周知されてたという意味では
周知
いいのかもしれない
ですよね。結局その、うん、そういう言論の自由を手に入れたっていう意味では、まあ、うん、あの喧嘩っていう人たちは勝ったのかなっていう気はする。
なるほどね、うん、でもなんかね、ただ嫌い嫌い言ってるだけじゃなくて、その外交的なところから見てどうなのかとかね、まあ私は全然詳しくないですけど。
そうでもね、残念ながら隣の国になっちゃってますからね、無視するわけにもいかないし、
そうそう、かといって
ぶったたくわけにもいかないから、一応は。
でも全部こうウェルカムしちゃったらもう大変なことにある意味なる。
そう、でもね、そこでだから、まあでも嫌い嫌い言ってる人の中にはこうね、そういうこと言うと擁護するのかとかっていう人もいるけど、うん、いやね、嫌なやつとでもね、いくらか、ね、一緒にやんなきゃいけないことなんていうのはいくらでもあって、社会に出たら、うん、ね、会社で嫌なやついたら、ね、そいつを辞めさせるとかってさそいつのこと嫌い嫌いって言うって言ってもそれは大人じゃないねってなっちゃうから、
ね、
うまくね、やっぱアホなやつとも付き合わないと
だからあの特定アジアの外交っていう今日の、あのタイトル通りの話であれば、はい、まあその戦後、まあ、中国とまあ北朝鮮については、まあ、共産国ですから、まあ、その共産国との付き合いというかね、まあ、それ以前にやっぱりこれ圧倒的にね、まあ、まあ貧しかったと、相手の国がっていうのがあって、まあこの日本の外交って言ってもこう、まあ、なんていうかな、こう、相手にしなくていいというかね、まあその田中角栄があの日中国交正常化したのが70何年かな、70何年だと思うんですけど、まあそれ以前はほとんどこうなんか、まあ共産国だし、まあ中国っつっても大したことないやという感じで、まあ日中国交正常化してからはまあ、まあそれにしたってそんなんでもないと、で北朝鮮なんて核拉致の前なんてもうなんかクソみたいなね、消し粒みたいな感じのあれで、ほとんど日本 の、 あの外交っていうのは北朝鮮に関してはほら、いつその平和条約というかその国交を結ぶかみたいなことで、あの金丸包丁団とかってありましたけど、ほとんどこう一周に上ってこなかったですよね。
拉致がね、拉致があれあったからやっぱり考えなきゃいけなくなったっていうのもあるんですかね。
そうだから最近ですよ、あの中国とか特定アジアの外交とかが、あのクローズアップされたのは非常に最近だと思いませんか、先生どうですか。そう思いません、
クローズアップされたの、でも2002年からじゃん、
だから最近ですよ。
あ、それ最近なんだ、
僕の
結構もう8年9年前だから ね、 なんか長いなと思っちゃうな。
そう、でもね、そのやっぱり今どうしてもそのやんなきゃいけないその拉致問題とかでいろいろ外交的に例えば制裁をしたりとか、あの輸入を止めたりとかさ、そういうのしなくちゃいけないじゃないですか。
そうです、だからごく最近であって、だから今まで共産国の中で日本の外交というのはソ連だったので、中国とかもしましてや北朝鮮なんてのは、まあ、ほとんどどうでもいいっていうか、ね、
まあ優先順位の中では下の方っていう。
だって中国以外のアジアの国だって、インドだって、まあ、今 でこそね経済発展してるけど、まあ ね、20年前30年前なんて、まあ、もうなんかもうゼロみたいなね貿易輸入国というか相手国からしてもちょっとなんかこうほとんどだから日本の外交っていうのは、うん、アジアの国なんだけれども西側なんですよね、うん、ヨーロッパ、うん、それからソ連とアメリカ、うん、まあ、ほとんどアメリカだけやってたんで、うん、あの特定アジアっていう言葉がクローズアップされてきたこの10年ぐらいが、うん、まあ、むしろ新しい現象というかね、うん、新しい特殊なことですよね、うんうん、と思いますけどどうですかね。
そうですね、その外交だって、うん、まあね、そのいろんな国があるからやらなきゃいけないことがあって、うん、でもその中でまあそういう外交で俺が一番感じるのはやっぱりその土下座外交だとか弱腰外交とかって自分の我が国の、ね、うん、外交が言われちゃうのはすごい悲しいなというか、うん、でそれが特に特定アジアが絡んできてるわけじゃないですか、うん、本当にもし多分一生ないですけど俺が政治家になったらとりあえず票になろうがなる前がですけど、うん、とりあえず竹島返せですよ。
そうですね、うん、
俺たちの領土から出てけですよ、うん、それを言うのもダメだしそれを言ったら政治家としてダメだみたいなのは、うん、ね、だから道理を言っちゃダメだってことでしょ、正論言っちゃダメだって、
うんうん、それこそなんかその特定アジアに対する配慮っていうやつですよね、
うん、そうだから別に、ね、仲良くすんなとは言わないけども、うん、仲良くできるならした方がいいし、うん、それでお互いに、うん、なんだっけ、中川翔一先生が言ってたんじゃないウィンウィンの関係になって、うんうん、お互いによくできるならそのお付き合いの方がいいじゃないかっていうのはもう当然の話であって、うんうん、そういうふうにやろうよって言ってもでもなんだろう、いやそんなことはしたくないと、うん、俺たちが得をしてお前らが損をするような関係がいいって向こうが言ってきた時に、うん、初めて外交力っていうのが発揮されるというか、うん、そんなこと言っても付き合わなきゃいけないんだぞってしっかり言ってあげないと、うん、ね、付き上がるだけでそこで、ね、引いちゃってたらやっぱりダメなんじゃないかなと、まあ、
パチンコの会でも言ったんですけど、うん、韓国の要するに日本と韓国の外交では、うん、まあ、竹島っていうふうに言ってるんですけどやっぱりこう歴代の自民党政権っていうのは言った通りその、小京とつながりがありましたので、うん、日本の保守政治家っていうのは南とつながりがあって日本の被災区っていうのは北とつながりがあったもんですから、うん、特にその岸信介以降のですね、うん、非常にこうまあ運日協会との関係というのがあって、
うん、
で竹島は係争地域で一応まあ返してほしいなぐらいのことは言うんだけれども、うん、実際は黙認していたっていうのが正解なんですよね。
政治がね、政治家が同士が
必ずしもこうなんていうかなこうやれたのにやれなかったとか腰抜けだったっていうよりも、うん、むしろこう南とつながっていたからできないっていうのがありますよね、うん、で中国に対してはそのまあ今までこそ経済大国ですけど昔は大したことなかったんでほとんどあれですよね、保証っていうかその戦後賠償の、うん、外交でその ODA に群がるその自民党の中でのその親中派いわゆる田中派ですよね、うん、がその戦後一貫してその中国共産党と、外交のそのパイプ要するに利権のパイプがあったっていうのがあって、うん、で昔はね台湾と国交してたんですけどねその中国が70年に国連代表部を交代して中華民国に中華人民共和国共産党の方が国連常任理事国になる前は台湾が常任理事国だったわけですよ、うん、で それまでは日本と台湾というのはつながっていたんですけどもそこで外交関係を切ったので、うん、まあ、だから田中派系の 人がその70年代以降中国との その、まあ、利権外交みたいなのの中心になってしまったっていうのがありますよ、うん、70
年代だっけ日中友好っていつだっけ
日中国交正常化71年とかだと思いましたね、うん、確か
田中角栄
ですからね
結局までも自分たちの得のためにそういう部分が結局あるわけですよ ね、
そうですね
結局は
だから表向きはその中国
平和友
好条約中国
78年
ぐらい大陸に対するその賠償だっていうことにしてるんですけど、うん、まあ、実際は、
ね、向こうのあれキックバックとかもらってるんですよね
そうダム作ったりとか工場作ったりの中でやっぱりね、うん、今おっしゃったようにそういう、まあ、キックバックっていうんですか、ね、はかなりあったでしょうね、うん、おそらく
ODA ももう結構終わっちゃってるよね
今はもう終わってますね、う
んでまあ、あとその勝共云々っていうのもさネット時代になって国民世論っていうのはそんな勝共云々ってないわけじゃん、だからそれ以降の話になっちゃってるからもうしがらみがないようになっちゃってる
そうですね、
昔はしがらみがあったから韓国に強く言えなかったっていうのがあったんだけど
そうですそうですだから今はだから、う
ん、今言えるんじゃん
いや政治家が言えるかどうかはまた別問題だけどさ
自民党の本当に濃い人は言えないんじゃない、うん、だから僕 うん、まあ名前言わないけど、うん、首相とかは言えないんじゃない？
うん、首相。
だってあの人のおじいちゃんが岸信介だもんね。
それも名前言ってるじゃん。
どうなんですかね。
わかんないけどね。
だからそこをね、しっかりしてもらいたいなっていうのはありますけどね。
うんうん、
俺は外交っていうならば、
まあ、だからそういうやっぱりいろんな本人は立派な人かもしれないけど、うん、やっぱりしがらみをね、立ってまでっていうのはなかなか難しいから、
うん、
自民党のいわゆる保守本流っていう風にね、呼ばれてる人の中でやっぱり南との関係ってのはやっぱ切れないと思いますよ。
うん、
なかなか。うんうんっていうのはそれは悲しいけど現実なんでね、
うんうんうん、
だからですよ。
しがらみのない人を選べばいいってことになっちゃうね。
でもしがらみのない人っているのかな、うん、政治家の中で。
だからそれで言えばそこのなんだかな、うん、別にしがらみがあってもいいんですけど、
うん、
なんだろう、そこのしがらみでなんだろう、言わなきゃいけないことを言わないっていうのは、
うん、
俺はダメだと思うんですよね。別にしがらみがあっちゃいけないとは思わないし、
うんうん、
まあ政治家なんて多分ね、
まあね、
頭も良くて、ね、汚い真似してちゃんと上に上がっていく人たちなわけだから、
う
ん、だから
僕今コメントでもあったけど、うん、西田昌司先生と稲垣富先生って多分この二人はしがらめないと思うんですよ。
そうですね、
だから言えるんじゃないかな、
うん
うん、
あとね、あとね、あの今日ちょっとあのそのシンポジウムであの台湾人の人と話をしたんですよ。そしたらあの僕の本を読んでくださったらしくて、あの、まあ、その人は韓国嫌いって言ってたんですよね。嫌いって、まあ、直接は言わないけどすごく、批判的に言ってたんですよ。で日本としてはあのその台湾という国のためにも韓国にちゃんと言うべきかなと、日本のためだけじゃなくて、そう思いますね。
なんかその日本の周りのね、その、はい、特定じゃなくてアジアの人たちも、
はいはいはい、
その日本がしっかりね、中国に対して、うん、韓国に対してきちんとこう向き合わない、向き合ってもらわないとっていう思いで、まあ、韓国は、まあ、
そんなに脅威だとは僕は思ってないんですけど、韓国はだって人口が4000万人ぐらいしかいないから、
うん、
あんまりね、何言っても、うん、だ中国の方が怖いかもしれない。
まあそうですね、
それは思いますよ。だからちょっと特あ以外の国の話します。
そうですね、
しましょうか、
うん、そうそう、どっから言ったらいいのかな、いっぱいあるんで
そうですね。
例えばベトナムとか、うん、カンボジアとか、
ね、でも親日の国をね、上げる方が、上げるなら簡単ですからね。
全部そうだと思います。
名前全部読まなきゃいけなくなっちゃう
から、ね、だ
から めんどくさいからさ、もう特は以外でいいじゃん。
特は以外
特はその他、
うん、特あ以外、
例えば、うん、ほら新日の国だったら有名なインドネシアなんていうのは、
うん、
何だったっけな、映画がありましたね、ムルデカっていう映画があって、
ムルデカ、
うん、ムルデカなんとかなんとかっていう映画があったんだけど、それはあのインドネシアっていうのはもともとオランダの植民地だったんですよ、
はい、
でそのオランダ、まあ、日本が戦争に負けたんで、
うん、
戦後オランダ軍が戻ってくるわけでしょ、
うん、
でその時にインドネシア、まあ、スカルノとかハッタですわね、それが戦時中に占領、日本に占領されてた時に、
うん、
日本軍から軍事教育を受けて、
うん、
インドネシア国防軍みたいなものを作ったんですよ、戦時中に。でそれが日本が去った後にそのオランダ、戻ってきたオランダ軍と戦って、インドネシア共和国っていうそのものを独立戦争の後に作るっていう話なんですけど、
うん、
その中にはあの実は日本に帰らずに、
うん、
インドネシアに残った日本兵っていうのがたくさんいるんですよ。
お、
うん、でそのなんか国立追悼施設、インドネシアのね、には、うん、あの墓があって、それはあの後期で書いてるんです。
後期で、
あの彼らを称えるために、後期2600、そう2600何年に我が国は独立したんだっていう、インドネシアの独立の日を後期、西暦じゃなくて後期で書いてるんですよ。っていう話があったりね、あのまあベトナムもね、あのミャンマーとかも、まあ昔のビルマですけど、まあインドもそうですけど、みんなそういうがありましたよね。
今さ、後期で言うと今何年なの？
2600年が1940年39年か、
速報で出たよ。去年が670年だから今年は71年じゃないですか。
71年です。
すごいな、
2671年
か、っていうような感じとかね、
うん
うんうん、だから唯一ね、フィリピンだけはちょっとあの若干、軍票の問題があったりして、戦後はかなり反日だったそうですけどね。フィリピンだけはね。ただ今は非常に親日国ですけど、
ね、なんかね、そう聞きますよね。
あのマニラとかやっぱりあの経済がね、ちょっと軍政が良くなかったらしくて、
うん、
経済が混乱してしまったようで、やっぱりマニラとかでも米軍と戦ったりして地上戦になってますんで、
はい、
まあそれちょっと逆恨みもあるんでしょうけど、
うん、
ちょっとフィリピンだけはちょっと反日が強かったそうですけどね、
うん、
今は大丈夫。
反日っていうのは、うん、どういうことを言うんですかね、具体的に言うとね。
なんすか、
その反日っていうのは定義っていうか、
いやそれは日本人嫌いとか天皇嫌いとか
歴史教科書に、うん、例えば日本に都合の悪い都合の悪いっていうの
なん
て
だから、まあ、あの
悪いこと書いたりとか
独島は韓国の島とかそういうじゃないの、
うん、でもそう考えたらそこの定義っていうのがすごい難しいというか、うんうん、そのどっかの国に対して の, その気持ちっていうのって別に例えばの話なんですけど多分おじいちゃんおばあちゃんとかから聞いたりだとか普通にその国で生まれ育って生活していく中でこう自分が見る相手なわけじゃないですか外国ってその中で多分日本ってよっぽどおかしな教えられ方とかよっぽどおかしな視点からの情報だけに使ってない限り俺は日本のやっぱ歴史にすごい誇りを持ってるから、うんうん、そんなに嫌われる国じゃねえはずなんだよなっていうのはあるから反日っていう気持ちになるのは何かしらの理由がある。
いやだからそれは簡単で利権だよ。あの在日の人とか の, あの、うん、強制連行っていう言葉を使うことによってあの生活保護をもらったりとかさ、うん、そういうのため あとは
国策なんですかねやっぱりね。
国策それはあの韓国政府が自国政府 の, あの、うん、なんだあの、うん、正当性を手に入れるためにあの反日じゃないといけないっていう理由もあるし、うん、あとあの従軍慰安婦とかだったらあの、うん、あのおばあさんたちがなんか自分たちの自分たちが金をもらうために被害者のふりをするとか、うん、要するに歴史を捏造して、うん、あの反日っていうことにしたら日本がお金くれるじゃん。
あげちゃいますね、
うん、だから反日になるんだって、うん、日本がお金あげなければそんな反日なんて出てこないんだよ、
う
ん、
そうですね。
あとまあその日本が悪いんだよその意味で言うと。
そこで言ったらもっと根本の話で言えば、うん、そんな日本嫌いとかそのお金自分たちのお金のためにそんなことしちゃダメだよってちゃんと言わなきゃダメですよね。その俺が思うに、うん、アジアって結構だから親日の国の方が多いわけじゃないですか、
う
ん
う
ん
そうですね、
それで考えたら逆に特定アジアっていうぐらい引い出てこの、うんね、特定の国が日本をくり、うんまあ、嫌いなんだったらそこの方がマイノリティなわけじゃないですか、うん、アジアの中でその数国、うん、3国しか日本を嫌いじゃないわけだから、
うんうん、だから国としては3つだけど人口としてみたら中国人なんて、うんまあ、13億人もいるわけじゃん。
そこはそうなんですけどただそれだけで考えたらその3国だけが異常に日本を嫌いになってる理由は、うんうん、それだから利権が絡むだとかっていうのがあって、うんう
ん、やっぱ教育じゃないですか、
うん、教育も教育だとあるわけじゃないですか。だからねそう考えると、うん、今俺は例えばあのアジアの人が来てその中の、うん特定アジアと言われる人が俺と喧嘩を仮にふっかけてきたとしても、うんまあ、かわいそうだなって多分それ以外の情報をフェアにもらって、うん、生きて自分で判断したらどう思うのかなっていうのをそういう人と聞いてみ、う
ん、
みたいかなと。
だからやっぱり統制国家だから、うん、韓国人とか中国人の中にも日本が好きだって人がたくさんいるはずなんですけど、
ね、
統制国家だから、まあ、言えない
んでしょ。まあでも多くはないけどいますしね、
うん、あいると、うん、まあ過半数ではないと思うけど、うん、まあ、
やっぱアメリカで会う別にコリアンの人たちとか、うん、チャイニーズの人たちって別にそこまでじゃない人、まあすげえやつもいますけど、
ね、いやすごいやついますよ、
すごいやつ、
めっちゃすごいやつもいるけど確かに。で俺の学校はすごい、俺高校はアメリカに行ってたんですけども、うん、その時は韓国人はめちゃめちゃ多かったですね。多分学校の中でも本当1割とかになるぐらいの、うん、100人ぐらい多分いたと思うし。
私もオーストラリアに1ヶ月留学したことあるんですけど、あのチャイニーズの方はいっぱいいましたね。
ああそう、うん、やっぱでもアジアでその中国韓国あとはやっぱ日本が多いですよ、うん、アメリカにいるのって、うん、で本当に嫌いな人も、ね、俺のこと嫌う人もいるし、うん、でも別にそうでもない人もいて、うん、やっぱそこからこう中学ぐらいからもうその国を出て離れて海外で暮らすと意外とそこを別にそんなに反日反日してない人もいるから。
いやだってさ日本の反日っていうのはあのなんだあの左翼の人たちがあの日教組、うん、あとなんだっけ、忘れちゃった今言おうとしたの
、うんま
あうん、あそうメディア報道メディア、うん、そういうところにあの左翼勢力が入り込んでいって、うん、あの情報がなんか結構左派的な情報がいっぱい増えてしまって、うん、それがあのそれ戦後生まれてきた人たち、うん、戦前の歴史とかを知らない人たちが、うん、あの洗脳されてきた、
ま
あね、わけじゃん、
まあそうですね、インテリっていうのはそっちの方がインテリだみたいな空気の中で育ったおじさんたちが、
ま
あ、
中国なんてほら文革の時にまともな人が全部死んでるでしょ、うん、
文革
だからそれもあると思いますよ。
そっか
文革がやっぱり多いでしょ大きいでしょうね、うん、中国は、うん、まともな人いっぱいいたんだけど
階級の、
戦って死んじゃったってこと
ですよ。いやいや粛清されたんですよ、
処
刑されたり
どんどんもうあれですかね、刑務所ぶち込まれちゃって。
そうだから向こうの知識人とかまともな理論的な考えができる人は必ずしも、うん、歴史を勉強したら親日にならない人だっているはずなのに、うん、そういう知識人だっていうだけで全員殺してるんで、
うん、そうな んだ。だ
から共産と中国が今異常な風になってるっていうのはやっぱり文革のせの後の世代が今の共産党の幹部になってるからですよね、うん、もし文革がなければ、うん、あの鄧小平とか文革の生き残りでしたよね確かね。ああいう鄧小平なんか非常にまともな人だし、うん、あの江沢民なんてバリバリの反日だったでしょ、うん、江沢民ってちょっと忘れましたけど確かそういうそのなんていうかちょっと派閥的にはその文革寄りっていうか なんていうかそのそっち派ですよ、うん、鄧小平とかその日本と友好にしたいっていう人は確かあの文革時代には冷遇されてた人ですからね。あ文革が多いですよ。文革
80年代の日本と中国は結構うまくいってたんだよね実は。
そうそうです、うん、あの
90年代なんだよ。
だから何が変わったんですか
江沢民。
いやこうあのその文革の時の主流派みたいな人たちが、うん、共産党の幹部になったわけですよ、うん、その80年代なんていうのは周恩来とか確かそうだったと思うんですけど、周恩来とかが日本に来た時に、うん、あの日本はあの大変ですねと中国みたいな貧乏な国と友達になってっていう、うん、すごいなんかこう自虐してまで日本とね、うん、そういうふうなおべっかを使うぐらいの国だったんですよ、うん、
中国してま
で。そうそうそう、中国が
そう周恩来がそうやって言ったはずですよ確か。鄧小平かな周恩来かな、うん、それが言ったはずですよ。
なんでそんな10年とかで変わっちゃうんですかね。いやだからやっぱり20年とかで
共産党の中の世代交代がね、
あとはその国のあれでしょうね、うん、その国家ビジョンとして日本を嫌っていくことにより、うんうん、自分たちのプラスが増えるぞっていう戦略になってき
た。だから中国がやっぱりおかしくなっちゃったのは文革のせいですね。文革が悪いですね全部、う
ん、なんかちょっとい
や天安門事件もだよ。
あ天安門
事件もだよ決定的なのは、
うん、天安門事件で確か弾圧した主流派みたいなのが江沢民でしたっけ、うん、なんかそんなんでしたよね忘れましたけど、
うんうん、多分そうですね、うん、
あと東西冷戦が終わっちゃったじゃん。それによって、ねはい、バランスが世界のバランスが全部変わっちゃったんだよね、うん、そこで90年代っていうのなんか反日が暴走しちゃったっていうのがあるんだよね、うん、ちょっと流れ忘れちゃったけどさ、
うん、あとなんですよね、その日本がやっぱりね叩かれても、うんうんねえうん、ぶん殴られても、うん、文句言われても唾吐かれても、うん、ニコニコニコニコ笑ってはいはいってお金渡してるのを見て、ね、こんなの怖くねえなって、うん、やっぱ思ってるからだろう舐められちゃったってことですよね。っていうのは思うんですけどね俺は、
う
ん
まあ、そうですね。いや一応、まあうん、ODA っていうのは日本がね、うん、あの国連常任理事国に なるために一応戦略的にはやってたはずなんですけどね、うん、それ一部がやっぱりさっき言ったように利権化してしまって、うんまあ、その自民党の左派って言われるような人たちの、うんまあ、田中派ですけどの人たちの懐に入ってしまったと、
うん、あなんかそのお金がどんどんあれですからね、
う
ん、
確かに日本の ODA は紐付き ODA なんだよ。
そうですね
住まいでから一回戻ってくる、
うん、だから紐を付けることによってあの結局
それってあの例えば
日本の企業があの、うん、ODA の金でなんか指定してるんですよ。
あの自由に使うとそうそうそういいよじゃなくて、
そうそうそう
自由に使っていいじゃなくて、このダムを作るときには日本のなんとか建設を使えっていう、うん、そういうことなんですよ。紐付きっていうのは、うん、
自分たちの間だけのウィンウィン関係ですね。だから
そうそうそういうことです、うん、
国と国ではなくて
今はもうないけどね、うん、ODA 自体が
まあ一応まあ一応円借款とかもありますけどね、う
ん、だから僕なんか、うん、あのちょっとそのね教育の面でね、はいはい、あのちょっと今日持ってきたのが、あのまた中国ではなくてあの朝鮮、北朝鮮の話なんですけど、うん、あの朝鮮学校って日本にあるじゃないですか、うんはい、でその朝鮮学校の現代朝鮮歴史教科書っていうのが、うん、この度改悪されたらしいんですね、うんうん、であのこれは西岡勉さんっていうあの救う会の会長の人がブログで6月1日に書いてるんですけど、朝鮮総連が最近全国の朝鮮学校高等部で使用している現代朝鮮歴史の教科書の拉致問題と、大韓航空機の爆破に事件に関する教科書記述を修正したことが6月1日判明したと。でこれってのはなんか今までは日本政府がその拉致についてあの批判というか抗議をきちんとしていたっていうのがその教科書に書かれていたんだけれども、この改悪によって右翼勢力がっていう風に書かれてるらしいんですね。まあ
でもどうでもいいっすよそんなの。
だってこれ朝鮮総連がやることだから、そうそう日本関係ないな。
でだけどその朝鮮総連のその教科書を使って朝鮮学校、日本でつまり日本でねそういう教育が行われて、で今現在も拉致のね被害者が帰ってこないっていうのが現状がある中で、でちょっと調べたんですけど、あの今の拉致担当大臣っていうのがあのこういう顔した人なんですけど、このねこれちょっとアップしていただけます
この顔にピンときた
この顔にピンときた中野寛生っていう人、民主党ね、だけど見たことないでしょテレビで。
中野寛生は昔中野未完成って言われてました
ね。中野未完成、うん、そうそう、
幹事長でしょ民主党かなんかの昔。
うーん、そうです、うん、国家公安委員長と公務員制度改革担当と拉致問題担当の人なんですけど、見たことないしテレビには出てこないし。
昔は出てました。
あ、本当、うん、でも今現在もこの人じゃないですか。
何をしてるんだと。
そう、うん、っていうのがあって、
ひっそりと息を潜めて隠れてるんです
よ、なんかね。で、うん、その今後の日本の外交とかを語るときにやっぱりその、うん、もうだっておかしいじゃないですか、拉致でいなくなった人とかさ、うん、拉致されてる人とかさ、まあ、
朝鮮学校なんてどうでもいいんじゃないの、そんなの、うん、あのね、ほっとけ消えるでしょ。
昔は朝鮮学校で言うとめちゃめちゃ怖かったんだけど、うん、今はもう平気でなんか一般国民日本人がなんか朝鮮大学に入ってっても、ね、そんなに怖くなくなったんだよね、うん、そういう空気ってもうここ 2,3 年でそういう空気になったんだよね。
タブーがなくなったっていうのは、
ね、
う
ん
う
ん、だって今はね朝鮮大学校の前でわーでねどんちゃん騒ぎしてもね向こう何も言わなくなってるよ、うん、まあ、ちょっとは言うかもしれないけど、昔だったらねそれだったらなんかねどっかなんかコンクリートで埋められたかもしれないけど、うん、今はそんなことないからね、うん、だから それぐらい今は怖くなくなってると、う
ん、だからそんな電波教育をね、うん、まあすんのは嫌だ、僕は腹立たしいかもしれないけども、うん、まあ、まあほっときゃいいんじゃないの、
うん、そう思う、
おかしいもんだって。
それがね、日本の政府がきちんと対応してるのかってところも、
だって各種学校なんだから、
うん、
まあ、宗教と同じじゃないですか。
でも神奈川県が保証金出しちゃったり、保証金
だからそれはダメだけど、
うん、それはダメです。
そういうのが結構ね、ちょこちょこちょこちょこ
宗教の教義と同じですから、
うん、
ね、それはだって昔の AUM とかもうおかしな、ね、うん、教義があったでしょ、いろいろ、うん、それと同じですからね、
うん
うん、そんなほっときゃいいんじゃないですか。
あとまあ朝鮮学校って言ったらなんかさ校長がさ麻薬の密輸とかやってたとか、ね、そういうのは結構情報として広まってるんだから、うん、もう今更そんなねことさらに言うこともないんじゃないのかと、ま
あ、言ってくのは必要ですけど、
ね、うん、そう、でもほらそれもブームで、うん、そのね、あの包丁の時はすごいうわーって、
うん、
小泉包丁の時はうわーってなったけど、うん、た今もだっているんだから、まあね、北朝鮮にその拉致された人が、うん、っていうのを忘れちゃいけないなと。
だから朝鮮総連からの朝鮮総連の下部組織でしょ、
うんうん
うん、だからそうだね、うん、まあ税の減免措置とかはとんでもないですよね、
う
ん、まあ、
そこで言うならだから教育を使ってそういう真似するのも、うん、やっぱ俺はまあ話が一貫して思うのはやっぱその国の教育で、
うん、
まあ、特にそれで言えばね、うん、朝鮮学校とかは日本にいる、うん、その朝鮮の人たちなんだから、
うん、
なんなら子供たちは別にね生まれてきた時からおぎゃってなって、うん、あ日本嫌いだって思ってないはずだから、
うん、
その育ってくる間に日本を嫌いだって思うんだろうけど、うん、まあ、その先生がさっき言ったように朝鮮学校の人たちは怖いっていうのは、うん、足立区ではすごい、もう僕が中学校ぐらいの時は、う
ん、まあ、
足立区ではっていうのはなんですけどね、うん、多いんで結構、うん、まあ、俺らがガキぐらいの頃にはすごい、まあ、定説というか、うん、絶対に揉めるなというか、
うん、
絡むなと、うん、絶対にそいつらとは、うん、なるべくなら出会わないようにしろみたいなぐらいだったんですよ、うん、本当街中とかでパッと公園とかで会っちゃうと、
うん、
なんか急にいつの間にか電話でなんか携帯でなんか話してるからなんだろうと思ったら、うん、10人ぐらい集まってくるとか、でお前らなんだよ何中だよみたいなのが始まる。
中学校で、
中学校ぐらいではありますけど、でもそれでだからまあそういうのも怖いんで、
う
ん、
て
か
まあ、まあ、あれですよね、いわゆるなんていうかな、まあそういう暴力的なやつらにはやっぱり徹底的にね、
う
ん、
そうで話がこうなって、うん、その人たちはでも多分その子たちも普通に何にもない状態で、
うん、
例えばその朝鮮学校に行ってようが、
うん、
普通に教えられてればね多分、
うん、
日本で暮らしててそんな日本人見たら、うんうん、集まれと日本人叩くぞみたいな感じで集まらなくてもよかったはずだと思うんだよね、
うんうん、
俺たちその朝鮮高校のやつなんだよと、朝鮮学校なんだよねとか、
うんうん、
で普通に仲良く遊んだっていいわけじゃないですか、
うん
ね、別にどうせ同じガキで、
うんうん、
同じ足立区に住んでる仲間なんだからぐらいの気持ちでいりゃいいのに、
うんうん、
それを大人がさその子たちに教えて、その子たちは自分の判断だけど、
うんうん、
日本人を嫌いだ、
日本人は悪い人たちなんだよ
ってことですよね。わざわざ無駄なさその喧嘩とかして血をそいつも、
うん、
そいつらも流すわけじゃないですか、
うん、
すごい小さいけどね、戦争の話ではないけども、
うん、
そうね、足立の町の片隅で12歳とか3歳ぐらいの子供が殴り合いしてね、うん、血を流すわけですよ、うん、お互いに、
うん、
でもそれって別にねメンチ切ったとか、ね、うんうんうん、急に因縁つけたとかじゃなくて、
もともとそういう教育ですよね、
受けちゃってただ単に日本嫌いだってなってそこまで行っちゃうってい
うのはね、うん、いやでもそれはね、そういう歴史的な教育とかじゃなくて、学校自体がわざとその なんか商店街とか繁華街とかに行って日本人を見つけたらそうやれっていうような、そういうなんか先輩後輩的なそういうものがあったんだよね。今は多分ないと思うけど、もうそういう時代じゃないからさ。
でもね、そういうふうにもし本当にそれをやってたんだとしたら、学その仲間とかで、まあ多分伝統みたいなのが多分あったんでしょうし、でもそういうのってなんか悲しいっていうか、こっちは別に花からそんなこと思ってないのに。
そう、それがね、その国家自体でやられてるじゃないですか今。
うん、そうですね。
だからそのちょっとその話を戻すと、あの内閣不信任案が出てね、否決されて、官内閣存続じゃないですか、まあ、今ほら、はい、官卸とかなんとかってやってるけど、今後どうなっていくんですかね。そのそういう例えば特愛に対しての外交っていうの
は、いやそんなにはやっぱり変わらないとは思いますけど、僕はやっぱり今後の話をしたいのはやっぱりこう、まあ、中国というのは覇権国家ですから、南沙諸島にしても尖閣諸島にしてもやっぱり第一列島線、第二列島線とか言ってますけどね、キャツラ言ってますけどもあの、まあ、そういう覇権主義的なね、あの僕はやっぱり中国共産党というのはあの東洋のナチスだと僕は思ってまして、ナチスというのは最初にやったのはあの、ラインラント親中というのをやってですね、でフランスとイギリスの顔色を伺って、次は、チェコのズデーデンが欲しいっていうふうに言ってですね、そしてオーストリアを併合するって言ってですね、でこれで領土的野心は最後だとか言ってですね、そしたら次にポーランドの男性を返せっていう難癖をつけてですね、ついに戦争になったと。で彼ら常に嘘をついて戦争の準備をしてるわけですよ。ところが表向きには平和平和って言うんですよ。全く同じでしょ、共産党と中あのナチスっていうのはね。だから、まあ、そういう国に対しては僕はやっぱりアジアがね、連帯してこう中華圏に対してはこう一種の防波堤を作るべきじゃないかなと思っていまして、日本、ベトナム、まあタイですよね、フィリピン、あとインドですね、この辺の国っていうのは伝統的に中国と揉めてますので、まあこういう国と連携してやっていく新しいね、まあそれ麻生さんの外交戦略とか良かったんですけどね。
台湾は、
あもちろん台湾
はもちろん、まあ
もちろん
そうですね。
それってさ、なんか政治でやる話じゃなくて、あの、国民が、あの他国の国民と仲良くなっていって、あの民意であの中国とか韓国をこう、ね、囲んでいきたいなと。
民意
ね、
民意だって政治ってさ、そういうことやってる暇ないと思うんだよ今、まあ、そんな余裕ないよ
政治家の心持ちとしてなんですけど、ね、だから、ね、親米でもいいし親中でもいいし、でもだけどやっぱり愛国じゃないと、愛国の政治家じゃない人の方が多分やっぱ多いのが、いや何がなくとも日本のためにって思う人じゃないと。
これ愛国とかそういうなんか精神論に持っていくんじゃなくて、いかにあの日本国民、日本国が、あの有利に働くかっていう、そういう考えでいいんだよ、もう論理的な話で。なんかそこでちょっと精神論をあんまり持ってきてもらいたくないかなと思います。
だから台湾、ベトナム、タイ、インドって、インドネシア、フィリピン、この辺と連携していけばね、ASEAN なんていうのは何億人もいるわけですから、新しいね、中国なんてもうあの人件費が上がっちゃってどうしようもないし、法治国家じゃないんですから、国際企業だってね、ちょっと向こうの共産党の回路をね、損なっちゃったら追放とかパクられたり、ね、Google だってそうでしょ、その
撤退を、
だからそういうルールが通用しない資本主義と言いつつ社会主義なわけですから、だったらベトナムとかタイとかインドとかと仲良くした方が戦略的にははるかにいいわけですよね。そういうことを考えられる政権になっていただきたい。
そうですね、
ということで、そろそろ質疑、
そうですね、質疑応答、
まあ、感想でも何でも結構ですけれども、誰かございますか。なかったら話し続けますけど、
どうなったか、
はい、あ特にない
そうですね。事前のアンケートありますので、
はい、誰か
言ってよ。事前アンケートでいただいてるのもあるんで、いろいろこちらから聞きたいのもある、こちらからの質疑応答もありですからね。
また米から拾うっていうのもありだよね。
そうですね。いやだからやっぱりインドですよ。これからはね、僕はインドの時代だと思うんですよ。インドですよ、インド。インドは航空部隊持ってますから。
古谷くん。
ええ。
麦茶ちょうだい。
あ、入れますよ、この
子の。いや、古谷君は奥さんだから。
あ、そうか。妻として
尺を。あなた。
はい、ありがとう。
お疲れ様的な。
お疲れ様。
そうそう、それでじゃあちょっとあるんだったら話続けますけど、うんうん、インドです。インド、皆さんインドはどう思いますか。インドでしょこれからは、うん、インドしかないですよ、
うん、でもインド遠いよね。
遠いけどインドっていうのは中国と国境紛争をしてまして、うん、あの伝統的に中国とインドっていうのは敵対してますから、うん、インドはしかも核保有国ですからね、うん、インドの核っていうのはパキスタンを目当てに作られたって言ってますけど、インドの実は思惑では中華に対抗するための核でもあるわけですから、うん、しかもインドはインド人はいい人ですから。
うん、インド人時間守んないですけどね。
いやそうなんですよ、ね、いや その辺がいいじゃないですか、おおらかで。
めちゃめちゃおおらかすぎますよね。
僕やっぱりこの特定アジアのことを考えるに、みんなね中国が脅威が脅威だって言うんですよ、うん、僕もその通りだと思うし、うん、恐ろしいアジアのナチスだと僕は思うけれども、うん、でもやっぱり中国とインドっていう2つの、まあ、人口的には同じぐらいかですよね、うん、まあ、経済はちょっとインドの方がまだ開発途上ですけど、うん、やっぱり、ね、中国とインドの最大の違い僕は、ね、文化だと思いますね、うん、中国の映画って本当にクソも面白くないですよ。
そうなん
だ。唯物論というか ね、共産主義の。ところがインドのね、ボリウッドって呼ばれてるインドの映画なんていうのは本当にね、彼らの踊りとかダンスとか。
インドって必ず踊りません。
インド映画ってなんかで
もそれはね、もう、ま、絶対ね、西洋人も日本人もアメリカ人も、ね、絶対真似できない彼らのオリジナルの文化がありますよ。
6時間とかあるんですもんね、
インド映画。
そこもオーラが立つ。
いや本当にやっぱりね、あれを見てるとやっぱり言葉は分かんないですけど、うん、やっぱりまあ話の筋は単純なんですよ。すごいね、 恋の話だったりね、うん、本当に単純なんだけれども、すごい彼らのやっぱり底流に流れるなんかこう、まあ、月並みに言っちゃえば人の良さっていうかね、うん、かそうすごい明るい、まあ、文化っていうのは明るくないとね、やっぱり神経臭い文化っていうのはね、共産主義に嫌われちゃいますから、うん、やっぱりインドは文化力があるから、うん、やっぱり文化によって世界を制する国は将来僕はインドだと思いますね、うん、だから中華と決定的に違うのはね、やっぱりインドには文化力があるから、
うん、中国何千年の歴史はどうなんですか。
中国は何千年の歴史はただ単にそのあの地域に4000年ぐらい前から、う
ん、の時代
だと。大丈夫、韓国は5000年あるから。
ああ、そっか、そう
なんとも、うん、そっか、うん、あ、はい、はい、はい、あい、まだ抜きたよ、まだ
半万年だよね、うん、半万年、
ですね、
歴史の半万年住みだね、
うん、いいですか。
どうぞ。
先ほどからのその三国特定アジアに関してのことなんですけれども、実際に我々は私も含めてなんですけども、教育とかその他によっていろいろ自虐史観をこう刷り込まれてるわけですね。でそれと同じように韓国の人も中国の人もその国によってそういうこう反日を刷り込まれちゃってるんじゃないかと。で逆に今我々は国のことを考えない、未来のことを考えないっていうことがイコール平和みたいに思っちゃってる節があって、でそういうそのきちんと学びましょうみたいなものを逆に利用されてる、国に政治家にあるいは思惑にいろいろ利用されちゃってるんじゃないかっていう面が非常に感じるんですね。ですからその特定アジアっていうことを言うときにも、実際にじゃあお互いに先ほど仲良くって言いましたけども、お互いにその相手の立場をきちんと捉えて、で正確な情報と正確な歴史とその検証をした上で双方できちんと尊敬しながらっていうか、うん、やっていくことがまずスタートかなって思って、うん、私はなんか今までこうあれいろいろ考えてみると、ああ自分たちの人生とか考え方とか生き方とかを相当利用されてきちゃったなっていうふうに思うんですね。だからその利用されることがないような形での未来を考えていくことがまずスタートじゃないかと思います。
なるほど。いいですかね。いやだからすごく素晴らしい意見なんですけど、もう僕ちょっとね、特定アジアにちょっと飽きてきましてね。いくらねお互いが理解しようと思っても、うん、中国共産党っていうのは統制国家ですから無理なんですよ。いくらねこっちがねラブコールを送って、こっちが理解しよう理解しようと言っても、向こう統制国家ですから、そもそもが無理なんで、僕はもうそろそろね、やっぱり繰り返しますよね、インドと台湾の時代だと。で皆さんいいですか、ちょっと待ってください。台湾は今回の地震の時に100ちょっとね一声かけただけで170億円も募金してくれた、人口が2000万 万人しかいないのに、ところが中国は13億人いるのに、うん、まあ額じゃないけれどって言うけれども5億とか4億しか、うん、まあなかったわけですよね、沖縄のねすぐ隣にある中華民国台湾が、うんうん、180億円も ね我々に対してね、まるで同胞のように扱ってくれる、これの恩を返さないといけないですよ。
我々それも、うんうん、ありがとう台湾ってね、民間の木坂さんっていう女性がね、出したんですよ、そうそうそう、ありがとう広告を ね、そしたらありがとう広告に使ったお金をまたね、寄付してくれたわけですよ。
我々はね、1970年代に中国と、まあ、共産党と中華民国が国連代表部を交代して、今の共産党が常任理事国になって、日本は台湾国交を断絶したけれども、僕はやっぱり言いたいのは、日本の真の親友はね、絶対中華民国台湾なんですよ。台湾をのこのね恩をね、絶対に返さないといけないんですよ。中国は人民共和国はいいですし、お互いにそごりが大切ですけど、統制国家だからもう無理なんですよ。無理だから台湾なんですよ。台湾とインドで、とにかく台湾です。このね、小さな親友を必ず大切にしないといけないです。
うん、そうですね。で
も台湾ほど親日的で、台湾ほど同胞はいませんから。本当にね、改革7号という映画もこの前紹介しましたけど、本当に台湾をこそ重要にしないと日本の未来はないですね。
台湾のおじいさんは教育直後言えるんですよね。
そうです。
ああ、そうですよ。うん、日本の歌も歌えるし、そうそう、
これ私ケラさんにお借りしたんですけど、
おじいちゃんだけじゃなくても若者の、ね、
若者もそうですよ、う
ん、言えるんだ。
いや、言えるかどうか知らないですけど、日本に対して本当にね、うん、本当に素晴らしい南方にある僕は親友だと思いますよ。
本当日本を愛してくれてるんですね。日本人より愛してる、ね、
あれですよ、菅内閣なんてね、180億円も寄付してくれた台湾からの救援隊を最初断りましたからね、うん、で中国共産党からのやつは受け入れてね、うん、台湾からのやつは断ったりね、うん、離島期のビザを発行するだとか発行しなかったりとか、うんうん、言ってあったでしょ、うん、本当にね、もう失礼極まりないですよね、うん、こういうのはね、うんうん、だからそれをもう統制国家と、もうだから向こうがレベルアップしてくれないと困るんですよ。
ちょっと言わせてよ、ええ、あのさいや、
ごめんなさい、
いや、はい、台湾がいい国っていうのはそれは別にいいんだよ、それでいいんだよ、で、ええ、中国をもうそんなに諦めるっていうのがちょっとね間違いで、今の中国っていうのは、うん、まあ、ちょっと俺は漫画家だから言うけど、はい、めちゃくちゃ日本の漫画アニメが中国の子供たちに浸透していて、すごい下の世代はね、親日になってんだよ、うん、歴史的にはちょっと誤解はあるけど、だからね、その今の日本のアニメ漫画を見てる彼らが、20年後30年後経ったら、うん、もうその中国の言ってる歴史とか全部ひっくり返ると思うんだよね。だから今の時点でそんな風にもう中国ダメだって言ってしまって切り捨てるっていうのは、うん、俺はちょっと間違いだと思います。
システムが変わればじゃないですか、
うん、まあ、彼らの成長を待つという切り捨てるというよりも、う
ん、今はちょっとまあどうしようもないんだけど、うん、将来的にだよ、う
ん、将来的にはそう、
20年後はもうみんながその日本の文化大好きになっちゃってると思うよ。
あ、でも多分ね、統制国家だし、日本の漫画アニメのクオリティが高すぎるから、まあ、物珍しいっていうか、それしかないんでしょうね、おそらく、
うん、
い
や、だって中国人の各漫画とかはそんなに人気ないですか。
いや、それは日本の、まあ、パクリ、まあ、パロディーというもんじゃない、うん、パクリやってて、うん、
秒速のパクリとかね、
う
ん、そ
う
そ
うそう、だからね、もうクオリティ的にはもう最悪、う
ん、そうなんだ、
だから文化の蓄積がないですから、うん、こっちではね、鳥獣戯画の時代からね、平安時代からやってるんですよ。平安時代から日本は漫画やってるんですよ。中国なんて文革でも全部終わっちゃったじゃないですか。
全部なくちゃってるからまた、
うん、無理なんですよ、そもそもね、うん、
あとなんかね、向こうの人はその日本人のクリエイターみたいに物を こだわらない凝らないから、その質の高いものがね、生まれてこないんだよね、
うん、なんか韓国だか中国だかある、なんか画家村っていうんですかね、
あ、そう、韓国かな、あ、
韓国か、うん、
なん
か
芸術村だよね、
芸術村、うん、なんかすごいちょってやったひまわりをなんか偽物として売ったりとか、 4円とかで、すごいの、そのなんかテレビで特集やってたんです
けど、逆になんか前衛的です
ね、そう、なんかもう、あのピカソは描きやすいわとか言ってて、
逆に描いたいけど、
逆に面白い、模写っていうかね、それを売ってるんだけど、そう
描いて売るっていう、
そう、描いて売るっていう、ピカソは描きやすいわじゃねえよと。
でね、日本の文化がそんなにあんな風に、中国に広まったのっていうのは、あれだよ、海賊版なんだよね、まあ、日本の文化とそのアニメ漫画やってる人たちにとってはそれはちょっと痛々しいことなんだけど、それが海賊版でもう バーッと13億人に広まっちゃったわけだから、うん、もうこれはね、うん、取り返しがつかないことになっちゃってんだよね。
まあ、う
ん、
そうですね、将来世代はちょっと期待が持ってますよね、
将来世代ね、
うん、今のこと思います。国のねシステムを壊すような、う
ん、いやだから文革がなかったらね僕、うん、こんな風になってないと思いますよ。中共は、うん、文革がなかったら結構昔から中国っていうのは商人国家ですからね、うん、結構そういう政治抜きにしてね損得で得をすればね、うん、例えば南宋とか唐、うん、とかっていうのは大商人国家でしたから、うん、日本ともそんな仲悪くなかったんですよ、
う
ん、
でね、ある程度だからその相手のことを思いやることで自分の儲けになるっていう、
そうそう、儲ければ、ね、
考え方で
日本人とも仲良くしたいっていう、南宋なんて特に日本に亡命者とかいましたから、
う
ん、
今は儲けたかったら殺し前になっちゃってる
から、そうそうそう、
怖い、
うん、やっぱりおかしいな、文化
裏商人とか闇商人みたいな、
告知がありますね、はい、まあさっきのね話じゃないですけれども、生きているのになぜ助けられない、すべての拉致被害者を救うぞ国民大行進、これはデモなんですけれども、はい、明日あるんですよ。で13時45分からその家族の方々がね、まあ、登壇されてお話をされて、でデモ自体は2時半ぐらいからだったかな。で芝公園23号地っていうところで都営地下鉄三田線の、まあ、から出ていただくんですけど、このあのチャンネル桜でも中継しますし、 あとは、ね、まあ、明日ねぜひ来ていただいて、本当にねブームじゃないんだぞと、うん、きちんとねきちんと考えていかなきゃいけない問題なんだぞっていうのをね、考えていただいて、うん、ぜひ明日来れる人は来ていただければねいいのかなと思います。お願いしますはい、うん、でツイッター
しか言ってないじゃん、
スイーツの話
スイーツ関連
なんかツイッターでね、いい、
あ、ツイッターじゃあ一つ見ましょうかね、はいはい、スウィーフトジャ、あ、スウィーフトシップさん、うん、今村仁大将の軍政が素晴らしかったインドネシアって書いてますけど、そうなんですよ、インドネシアってね、今村大将っていうですね陸軍の大将が、前線を引きまして、それは非常に住民からオランダよりはいいと、非常に素晴らしいということでですね、まあ、たださっきも言ったようにちょっとフィリピンではちょっと若干ね軍票とかで失敗した経緯がありますけど、まあやっぱり軍政のうまいところと下手なところってありまして、まあ概ね良かったんですけどね、うん、そういう意味で結構こうかある意味 名称というかね、名君というふうに言われて、インドネシアは非常に親日ですね、うん、
やっぱ親日の、まあね、台湾インドの話じゃないですけど、そういう人たちと、まあね、でもこっちのこと嫌いだって言ってるやつらにまずね仲良くしようよっていうのはちょっと難しいのも
やっぱあるから、だってナチスと仲良くしようとしたでしょイギリス、フランスは。ああ、そうですね。でどうなりましたか、仲良くできましたか、うん、戦争になったじゃないですか仲良くできたのは戦後でしょ、西ドイツになってから仲良くできたかもしれないけど、うん、だからあの体制がある自体が無理なんですよ。
いや、ね、ちょっと待ってよ、
ダメですか、
だって13億人いるんだよで富裕層がその10分の1だとしても 1.3 億人の人口がいて、
それで日本と同じだけの、
それでその経済的なことを考えると日本はねやっぱ中国とはね喧嘩できないよ。
まあもちろん喧嘩はするべきじゃないですけど、
う
ん
う
ん、
それはそうだね、
ただノーとは言わないといけないですね、
うんうん、言うべきところは言えばいいけど、
周りからこうやっぱ固めていくっていう、言えば親日の国、今親日の国と仲良くする方がまあ100%簡単ですからね。
中国はやっぱり政治的に圧力をかけますでしょう、うん、その経済的に仲良くするのは僕は大賛成なんですけど、政治的に例えば離島機のビザを発給したらね、やめるとかね、例えばちょっと前だってほら中国人の劉行波さんにノーベル賞を与えたスウェーデンに対してね経済制裁みたいなことやったりですね、それは全くナチと同じですから。
劉行波さんいなくなっちゃったしね、
どこに行ったんですか、
なんかもう軟禁監禁されてるんですかね、
奥さんもそうです
ね、奥さんもいなくなっちゃって、
ね、だからね、そういうスウェーデンみたいなね、あの北欧の小国に対してですよ、圧力をかけるようなですね、ナチと同じなんですよ全く、ナチだってスウェーデンに対してですね圧力をかけましたから、東洋のナチスなんですね、だから体制がねやっぱりね、もちろん経済的には仲良くしないといけないですけど、やっぱある程度ねこっちがねやっぱり台湾については日本は独自の見解を取るっていうふうにちゃんとノーって言わないと、
そこにはもう政治家がしっかりするしかないんですよね、うん、日本のね、
あとはその国民の感情としてやっぱり世論が、山野先生が言ったみたいに上がっていけば、どんどん やっぱね逆らえない部分が出てくるわけだし絶対に、
うん、だからね、まあ、国民がその仲良くすべきところは仲良くしようぜって、うん、でも許さんとか絶対許さんっていうふうにもう、うん、それをもうみんなが思えばいいんだよね。
そうですね、う
ん、それ知らねえとか関係ねえの人が多いのがいけないですね、うん
うん、言わないといけない
し、ね、多分あのまあ一つあれだったのは確か中国の政治家が昔、ちょっと前ですけどあの、うん、ある日本の自民党かなの政治家が、うん、あの尖閣は我が国固有の領土だと、うん、棚上げは許さないんだと、うん、これは絶対日本は固有の領土だからダメだって言ったら、うん、中国の外交官が、うん、あの今まで日本の政治家であんたみたいに素直に言ってくれる人はいなかったと、うん、そう言ってくれるんだったら敵ながらあっぱれと我々もあなたを交渉者として思うわっていう風にだからはっきり言えばいいんですよ、うん、向こうだってバカじゃないわけですから、
う
ん、
そうです、
うん、ここまではイエスここまではノーというふうにね、うんうん、はっきり言わないといけない。
それが外交ってもん
ですね。ナチスだってそうですよ。どんどんずるずるずるずる行ったから最後ポーランドまで行って戦争になったんですから、うん、あの時に途中で止めときゃね、はい、第二次大戦なんて起こってないんだから、うん、
じゃあ企画紹介をじゃあやりますかね、はい、あと1分半なんで、じゃあさーっといきますよ、うん、会場運営川端健一さん、ディレクター葵高則さん、音響木更木ゆずはさん、はい、カメラ丸尾さんさん、生放送高野和之さんと私でお送りいたしました。で来週は
何でしたっけ、
自殺について。
あ、自殺だわ。
ですね、あ、そうだ、ついに
社会的な問題、うん、自殺ですね。
うん、自殺大好き、
自殺大好き相当足りないですよね。自殺大好きって言葉は説明がないと相当
自殺大好き。
これで終わっちゃうとなんかすごいことになっちゃうんですよ。
ちょっと簡単に説明します。
大揺れですな。
いや、ちょっと簡単に説明しますと、うん、まあ自殺というに要するに安楽死とかできればすごくなんかもう精神的に楽になっていろんなことで挑戦できるんじゃないのかな。だから死ぬ自由が欲しいということなんですよ。
必ずしも自殺ってのも悪いことじゃないんだ。
そうそうそうそう、
光の部分もあるんだとか。
そうそうそう、自殺大好きです
ということです。来週ぜひねスタジオに観覧に来てください。この来週荒れそうですけどね、面白そうですね。
荒れそうですね。
来ていただくと、ここに書くよりもあなたの意見がこの場で言えます
ので、そうそう言えますね。
自殺大好き、
自殺大好きのシーン、
面白いな。名言ですね、最後
に問題発言ですよこれ。
自殺大好きバンで終わってたら、
じゃあみんなで
言いますよ、みんな
みんなで。これは
あのあと10秒なんでね、あと15秒なんで。
自殺大好きですか、
本当に。
僕大好きじゃないですよ。
いろいろね、話していきたいと思います。
はい、
はい、では
どうも
ありがとうございました。